それでは、礼拝備えの賛美歌を歌います。その前に一つお知らせですけれども、本日は信仰告白がございますので、お手元にない方は受付に用意してございますので、ご利用ください。備えの賛美歌は249番です。 ただいまより聖霊降臨節第十八主日の礼拝を始めます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。詩編539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは賛美歌136番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き父なる神様、今日こうして一人ずつあなたに名を呼ばれ、敬愛する兄弟姉妹とともにここに集められ礼拝の時を持てたことを感謝します。過ぎる時に私たちの犯しました罪をあがない、この礼拝の時を経て再び世にあなたより聖霊を豊かにくださり、愛と勇気を持って世に再びお知らせされるようにお願いします。私たちの日々の歩み、信仰の歩みは教会とともにあります。今日その喜びも悲しみもともにいたしております。本日は喜びと悲しみとともにございます。私たちの敬愛する渡部文子様をあなたはなさられました。先日の前夜式、告別式でも紹介されましたが、その渡部さんの若き時の苦しみ、戦争、あるいは伴侶との死別、その後の長い年月をあなたは渡部文子様と共に歩んでくださりました。教会を通しての交わりではありますが、信仰の先輩としてその強いあなたへの信仰、そして私たちや青年会の若い人たちに対して、私はまだ伝えるべきことがあると、その情熱、神様への愛、教会への愛、その深い愛を私たちはその生き方を
見て教えられ導かれました。どうか、おそらく渡様はさんは天上であなたにお会いしたときに心を高く荒れてまいりましたとおっしゃられたと思います。どうかその渡さんの魂を平安にお守りください。ご家族と関わりのあった方々の悲しみをどうか癒してください。本日私どもは新しい友を迎えることができます。吉田茂さんは昨年1年派遣進学生としてご奉仕され、またそれ以前よりずっと私どもと関わりを持ってくださいました。正直、まだやったの、今更みたいな気がしないでもないですが、今聖書の旅立ちのこの時に吉田さんが実践を決意されたことを深く喜び、また感謝いたします。どうか吉田茂さんのこれからの生涯にわたってあなたが共にあり共におられ導いてください。教会は秋の諸成就を控えてそれぞれの営みの中で準備を整えつつあります。どうかそれらの働き、お一人お一人のご奉仕を覚え、豊かにその実が結びますように、上よりの励ましと導きをお与えください。とりわけ一泊研修会もとらう青年会の方々、あるいはユニオンでワークキャンプの仲間と再会される若い人たちの魂を導き、これから先にわたって見守ってください。本日礼拝説教される遠藤牧師を強め、その力強い言葉を聖霊に満たして私たちにお伝えください。聞く私たちの耳を悟くし、幼子のように心を開いてあなたの御言葉が受け入れられるようにしてください。今日この時を覚えながら、高齢のため、病のため、またさまざまな理由でこの場に集えない方々に対して、その場にあって等しくあなたの祝福と恵みがありますように。この祈り、会社一人一人の心の中にある祈り、うめき、言葉に表せないうめきもとともに、尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。
詩編34編9節から23ヨハネによる福音書19章31節から37節
1ヶ月ぶりにヨハネの福音書にまた戻りますが、 この間というか1ヶ月前にしたのはくじ引き、そして乾くという言葉、そして成し遂げられた、まあ、イエスが十字架で語った、7つの言葉のうちの2つの、言葉について、まあ、見ていきました。そして今日はその十字架からまあ下ろされる、イエスがその十字架につけられた、その十字架から下ろされる場面、とてもまあ象徴的な出来事が起こります。その事柄を、今日は見ていきたいと思います。31節、その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出たとあります。特別の安息日、この十字架の出来事のところで、水越の祭りの準備の日にイエスは、いわゆる生贄の羊がほふられるのと同じ時間にイエスは十字架にかけられる。ですから、その、水越の、祭りの、前日イエスは、息を引き取った。そして、当時のユダヤの人たちの考え方の中には、木にかける、遺体をかける、申命記の21章にありますけれども、いわゆる死刑にあたる罪を犯した人が、処刑され、そして、呪いの印である木にかけられた、その遺体は、夜を過ごしてはならないと、その日のうちに、埋めなければならない。なぜなら、その、呪われたその遺体を、ずっと置いておくというのは、神に、祝福された土地を、汚してしまう。その遺体を置いておくとですね、神様の土地を汚すということでありますから、いずれにせよその遺体を、なるべく早く、処分、しなさいという、そういう、ルールが、ありました。ですからここでも特にその特別の、安息日の、時にですね、汚れたとされたその遺体が、神の土地にあるのはよろしくないということで、できるだけ早くその死を、促すような形。ですから、足を折る。これは十字架の刑の中でまだ死なない。もともとじっくりと、じっくりと殺すって変ですけれども、そういう処刑の残酷な処刑方法ですから、苦しみを、みんなが味わうその様を、みんなにこう見せるという、その中で、しかし死を早めたいという時に、足を、折る。しかし、イエス自身は、次のところを見ると、その足を折る必要がなかった。32節から33。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。他の二人はまだ、息を引き取っていなかったので、足を折って、死期を早める、殺してしまった。しかし、イエスはもうその時すでに、息を引き取っていた。ここには多分、傷のない完璧な生贄として、もちろん、手と足には釘の、跡がありましたけれども、しかし、その致命的な傷を負わない生贄として十字架にかけられたイエス。足を折られることなく、イエスはその最後の息を引き取った。しかし、そのすでに死んでいるイエスに対して不思議なことを兵隊がします。34節。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。もう息を引き取って、死んでいることが分かっているその人に対して、一人の兵士が槍でイエスの脇腹を刺した。ある意味、とどめというか、本当に死んだかどうかを確認するような形で、脇腹を刺すと考えることもできるでしょう。しかし、ヨハネの福音書をこれまで読んできた中で、ヨハネがその死を確認する以上に語りたかったのは、多分その後に出てくる血と水とが流れ出るというところ。私も別に、病院で しばら少し病院好きの牧師として働いていて、そして実は血が苦手なので、普段イエスの十字架の話とか血の話をするたびに後で、あっとこう疲れた、その血のこととか匂いとかですね、そういうのを思い出すとハーッとなってしまいますけれども、しかし血と水が一緒に流れるというのはあまり、まあ、考えられないというか、普通血が、流れる、まあ、医療の専門ではありませんので、いやいや、ちゃんと死んだ後には水が流れるという説もあるそうですから、そうかもしれません。しかしヨハネは明らかにその肉体から血が出た、しかしそこにさらに水が出てきた。ここにはイエスが死んだそのすぐ後、ある不思議な出来事が起こった。普通イエスが死んでそこで、まあ、物語が終わってしまう。私たちは、人間の死を通してそこで物語の終わり、そこで人生の終結を見るわけです。ところが終わりだと思っていたそこから新しい事柄が始まる。それを象徴しているのが血と水であります。一体何を象徴しているのか。実はヨハネによる福音書の5章そして6章のところに血と水についての事柄が出てきました。もう一度繰り返しになるようですけれども、まず血ということが、まあ、その辞書の意味というか、どういうことを表しているのか。当時の人たちにとって血、これでまず思い出すのは、まあ、生贄の血でありました。礼拝のたびに、牛や、羊、鳥、そういう捧げ物をするときにですね、ほふる、まあ、その生贄を殺して、そしてその血を抜くわけです。そしてその血を祭壇のところに、まあ注ぎかけるという儀式がありました。ですから、自分たちもしくはそのコミュニティ共同体の、まあ、罪の贖い、罪を許した神との関係を回復するために、生贄を捧げて、その血によってもう一度神様との関係を、取り戻す、まあ、これは水越しお祭りの起源になった、水越しの出来事、出エジプト記にありますけれども、神様がすべての産子、初めて生まれた子供を打とうとされた時に、神様の民の印である、ユダヤの民が、ほふった子羊の血を、カモイに塗ると神がそこを吸い越される。ですから、その生贄の血によって神様から命を取られることが守られた。そこから、血によって私たちは神の許しを得、また血によって私たちは命が守られる、まあ、その、意味合いとして、用いられて、いくようになります。またもう一つ血には大きな、意味がありました。ここには生命が、そして魂、霊魂が宿ると考えられていました。ですから血を飲むということ、なぜユダヤの人がコシェルというそのルールで血を完璧に、抜き取ったものしか食べないか、それは血の中には霊魂が宿り、そしてその固有のものの血を他のものが、食べる、体に入れるということは、その命を奪うことであり、また、そこには、神しか、触れてはならないものに人が触れるという、まあ、そういう事柄が、あります。ですから、いわゆるエホバの証人の方たちが輸血を嫌うという、その根源はですね、その血を、人の血を取っては体の中に入れてはいけない、まあ、このユダヤの考え方に、遡りますけれども、その血の中には命の源、霊魂が宿っているんだ。神との関係を和解するための血であり、また命のすべて、魂が宿っているその血、これが初めにイエスが刺された時に出てくるものが象徴している意味です。2番目に出てくるのは水。これもヨハネの5章のところに、38年病に苦しんでいた、まあ、ベトバタの池 前の聖書ではベトサダの池、その池で水が動くときに池に入れば癒される。しかし誰一人としてその池に入れてくれないんだと訴える、やめる人に対してイエスは起き上がって床を担いで歩きなさいと命令した。ここには水、動く水、まあ、完結点のようなものだともされていますけれども、水によって私たちは癒され、そして新しい命を受け取る。逆に水は、水が欠けるという表現の中には私たちが、体験する苦痛、苦しみ、そして死をも意味するものであります。癒しの源であり、そして命に必要な水、また清めにも用いられる水。イエスの死のすぐ後に血と水が流れる。命の源、神との関係を回復するもの、そして清めを意味する、その血と水がイエスの体からすぐに流れ出た。もう一度後で詳しく戻りましょう。先に聖書を、次に追っていきます。35節、それを目撃した者が証しており、その証しは真実である。その者はあなた方にも信じさせるために自分が真実を語っていることを知っている。これはいわゆる編集の言葉。しかしそこにはイエスの死の直後に血と水が流れてた、その事柄を証明するもの、そしてそこには信じるため、この聖書全体が書かれている信じる、その一つのためにこの事柄を大切なこととして皆さんに証言したいということ。最後の36節から37節、先に37節、また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。36節と37節、これはその血と水について、またイエスの十字架と死についての、まあ、ヨハネの福音書のある意味仲介的な言葉であります。旧約聖書を引用して、その中にイエスの死と、そして十字架に込められている意味合いを聖書の別の箇所を引いて私たちに表現する、ヨハネがよく用いる方法であります。37節は、用意しておりませんけれども、ゼカリア書の12章から13章のところに元いが、あります。ここには、いわゆる王様が民によって差し貫かれる記事、そしてまた馬の親によって差し貫かれるという記述が出てきて、その間にこのような言葉が出てきます。その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。その日が来ると万軍の主は言われる。預言書でありますゼカリア書、そこにはその日、終わりの日、週末の救いの日のことが書かれています。本来救いをもたらすべく存在が民によって差し貫かれる、馬の親によって差し貫かれる、その出来事が起こるその日、罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。イエスが十字架から降ろされ差し貫かれる、その時に泉の源が開かれる。すなわち十字架の出来事、そしてその後に槍を刺される、 差し貫かれるという行為の中には、ゼカリア書で予言されていた罪と汚れを洗い清める、その泉が開かれる、すなわちイエスがその脇から血だけではなくて水が流れる、その言葉の中にゼカリアの予言の成就、罪と汚れのその洗い清めのための水がイエスから流れ出た。イエスの死と十字架のその後に洗い清める泉が湧き出た。これはヨハネの福音書の一つの解釈であります。もう一つが詩編のところ、その36節のその骨は一つも砕かれない、これは、元井が、詩編の34編のところにあります。詩編の34編、まあ、ダビデの、詩、そして、まあ、狂気を装って追放された時に歌われた詩であると書かれています。この中には神への信頼とそれに、まあ、ちょうど反対を行くような形で悪を行う者、逆らう者への厳しい言葉、まあ、旧約聖書の特徴ですけれども、悪を行う者はこうなる、だからそうならないで信頼する者になりなさいという形で表現されていますけれども、神を信頼する者、そして悪を行う者、その二つの対象に対しての言葉であります。18節19節、主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。神を信頼する者に与えられる神の態度、助けを求める人の叫びを聞かれる、苦しみの中にある人を助け出される、そしてその打ち砕かれた心に近くい、悔いる魂を霊を救ってくださるんだ。神に信頼する者には救いがある。20節、主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出す。神に信頼したから災いがなくなるとは語っておられません。むしろ主に従うがゆえに、主を信じるがゆえに災いが重なる。たった一つ苦しいことが起こるのではなくて、災いが次から次へと重なっていく。すなわち主に従うことによって苦しみが連続して私たちを襲いかかる。そのようなことが起こる。しかし、21節、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。神の守り、神の救い、災いが重なった時にもう神の守りはなくなった、神の救いはない、そう思う私たちに対して、骨の一本も損なわれることがないように、すなわち私たちの魂がその傷によってもう立ち直られない、そうならないように、骨の一歩も損なわれないように、災いは重なるけれども、しかしそのギリギリのところで神はしっかりと守り救ってくださる。災いが重なるその苦難の最中で神に信頼するときに、最後に必ず救いがもたらされる。これが詩編の作者が歌っていること。そしてさらにこの詩編は続きます。23節、この詩編の締めくくりのところ、主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を避けどころとする人は罪に定められることがない。 魂を贖う。骨の一歩も損なわれず、そしてその魂を贖う。贖う。これはもともと、身代金をまあ、こう、受け取って解放する。もしくは、身代金を払って買い戻すという、まあ、奴隷状態にあった人たちを、こう、お金を払って買い戻す。まあ、身受けとかっていう言葉があります。買って、解放するという意味合いの言葉であります。ですから、私たちが奴隷状態にある。聖書が特に中心的にしていることは、罪、神から離れるというその罪の奴隷状態の中にある私たちを中心的な課題として扱っています。ですから、神が身代金を払って奴隷状態にある私たちを買い戻し、そしてそこから解放する、そういう意味合いがこの言葉の中には込められています。罪の泥沼の中にあるような私たちを贖う。神がすべてを捧げ、そして買い戻し、私たちが本来生きるべき姿に解放してくださる。神の救いが現れています。主を酒どころとする。ワプロで酒どころと打つと、なぜか私のワプロは、お酒のところという感じが出てですね、牧師はなんだ、酒どころは酒どころかと思いましたけれども、まあ、罪に定められる、酒のところですね。神の、元の言葉を読むと、神の中に逃げ込む者たちはという意味合いの言葉です。すなわち、神様のところに困ったとき、苦しいとき、どうしようもないとき、逃げ込む者は罪に定められることがない。罪ということは神から遠ざかるわけですから、私たちがどれほど神から遠ざかり、そして罪の深みの中に陥ったとしても、信じ、そして神のところに逃げようとする。神に酒どころを求めようとするとき、私たちのその体が、ほと息子でも書かれていますように、その父のもとに戻る歩みを始めたときに、神は神の側から私たちのところに近づいてくださる。すなわち、魂の贖い、そして、罪の許しは、私たちが神を信じそこに方向を向けたときに、神の側から働きかけがなされる。ヨハネによる福音書の著者は、詩篇を引用する中で、骨が砕かれないこの詩篇の中に、神の救いの大きさ、そしてその中には、ただ私たちを守るということを超えて、贖い、すなわち神がその罪を許すためにあえて全てを捧げ買い戻し解放してくださるその働き、そして神に酒どころを見つけようとする者に対する許しがここで表明されているのです。十字架という悲惨な出来事、当時の人にとっては呪われた出来事、そしてさらに呪いの十字架から下ろされたイエスがその脇腹から流した血と水、詩篇のこの言葉の中にはその根底にあるもの、神の守り、贖いと許し、このことが込められている。まあ、それを、ヨハネの著者は、イエスの十字架の死と、その槍で刺された血と水に込めていると思うのです。もう一つ、血と水について、ヨハネによる福音書に戻りますけれども、イエスがその、 足を折られずに兵士によって脇腹を刺され、すぐ血と水とが流れ出た。これまでに見てきましたように、血は命の源であり、また水はその命の源であり、また癒すもの、清めを意味していたことを紹介しました。ヨハネの福音書が書かれた当時もすでに教会は血が象徴する儀式、そして水が象徴する儀式をすでに執り行っていたと考えられています。この後にもまとめますけれども、血が象徴しているのは赤いワイン、十字架で流されたその血、その意味合いは命の源であり、また生贄が贖いとして流す血である。主の死のすぐ後に流されたその血が生産の源となっている。十字架の死、そしてその後の槍から出てきたその血が私たちの月ごとに成している生産の源となっている血潮である。主が流されたその血、その血を覚えて私たちは生産に臨み、またそのワインを飲むごとに、この血、イエスがその生涯の締めくくりにおいて流されたこの血を思い起こす。そしてその血の中にはあがないであり、また新しい命の源である血の意味が込められていると思うのです。もう一つは水、これは洗礼の水であります。洗礼を受けるときに私たちが教えられること、そこには罪の清めのために、一旦私たちは水が象徴する川で溺れる、そこで私たちは一旦死を味わう、しかし神の恵みによって、それら、これら、これまで犯してきたすべての罪が、その水によって清められ、そして一旦死んだ私たちは、そこから蘇り、新しい命を持つ者として、新しく生きる、いや、生かされる。これが洗礼に込められている意味合いであります。そしてヨハネは、この洗礼の水もまたイエスの体から流れた水である。イエスが十字架で流されたその贖いの血、許しの水として、そこから私たちは自らが洗礼を受けるとき、罪が清められるのはなぜか、それはイエスが十字架の上で流されたその水であるから。そしてさらに、十字架の死はそこで終わっているのではなくて、そこから新しい命、もう死んでいるに等しい私たちに対して、そのような私たちが生きるために、生かされるために与えられる新しい命がここに込められているのであります。今日も受けます聖餐の食べごと、そして洗礼の水を思い起こすために、私たちはイエスの十字架と、そしてその後に流された血と水のことを思い起こしたいのです。そこにはヨハネがずっとこの福音書を通して描いてきた、イエスを信じる者には血による ないと許しがあるということ、水による許しと、そして血と水が象徴している新しい命が私たちに与えられるということ、私たちが神から離れ神を信じることができない、それでもなお神の側から全てを捧げて、私たちのために全てを捧げ買い戻してくださる神様の愛、贖いと許しが込められている神の愛が、この十字架とその死と、そしてこの後私たちが目撃するであろう復活の中に込められている。日々の苦しみの中、災いが重なるような日々が重なる中にあって、それでもなお私たちは神を信じ、そして私たちがどれほどの罪を犯し神に顔が向けられないような状態であったとしても、それでもなおイエスはその十字架の上から、また十字架に下ろされたその体から流れた血と水を持って、また復活の姿をとって私たち一人一人を招いておられます。ただ私たちはその招きに応じ、そのことを覚えて週ごとの礼拝、そして月ごとの聖餐、そして洗礼を覚えて歩みたいと願うのです。お祈りをします。神様、あなたの苦しみの十字架の後の出来事、その中には象徴的な血と水の出来事が描かれています。私たちは旧約聖書から、また平安全体を通して、あなたが私たちのその贖いと許しのために血と水を与えられ、また私たちはそこに原点を持つ儀式を大切なものとして守っています。どうか私たちが血が象徴するブドウ酒、もしくはブドウのジュースを飲むごとにそのことを思い起こし、また新しい仲間が与えられる、その洗礼の式を思い起こすごとに、水による許しと清めと主による癒しを思い起こすことができますように導いてください。また私たちはそのことをただ思い起こすだけではなく、そのことを知った私たちが許され、贖われ、また神のその贖いと許しを必要としている人々にその恵みを伝えていくものとなさせてください。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前に捧げいたします。アーメン。
賛美歌271番セカンドチューンを歌います。セカンドチューンは下の方の楽譜です。
どうぞご着席ください。それではただいまより吉田茂さんの入会の式を執り行いたいと思います。この教団は日本キリスト教団安中教会において父と子と聖霊との御名によって洗礼を受けられましたが、この度高野原教会に入会することを申し出られました。あなたは主イエスキリストを信じ皆による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望しておられます。聖書、言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。それでは慣例に従いまして、初期の山下さんから役員会の報告をしていただきます。
8月3日開催の8月定例役員会において、吉田茂さんの転入会について協議し、満場一致をもって承認させていただきました。とご報告いたします。
私たちの信仰告白、日本キリスト教団の信仰告白、そしてそれに引き続き使徒信条をご一緒にご唱和したいと思います。我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、至高聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我は確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、
生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。吉田茂さんは同じ教団の安中教会ですでに信仰を告白され、また教権教規を守ることを約束されておりますので、この高奈良教会の会員としての責務を果たすことを志す、その誓約を一つしていただきます。志しますかと聞きますが、志します。吉田茂、あなたはこの高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、その責務を果たすことを志しますか。
はい、志します。
アーメン。お祈りをします。恵み深い主よ、今この兄弟がこの教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって、この兄弟のその信仰の生涯をあなたが守り、教会の生ける枝として福音のために良き働きをなすものとさせてください。主イエスキリストによってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。もうすでに、よくご存知だと思いますが、昨年ですね、進学派遣新学生として良き働きをなしてくださいました。そしてこの夏には、番長教会で夏季伝道師として、働きをなされた吉田茂新学生、もうすでに教会のような、形ではありましたけれども、きちんと、けじめをつけ、席を教会に、新たな気持ちで信仰の生活を、なすということですので、どうぞ、皆さん良き信仰の交わりをお願いしたいと思います。拍手を。それでは引き続きまして聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである、すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられております大いなる恵みに感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。少し私見分けがつかないんですけれども、ジュースと、中の方にジュースが、入っているはずでありますので、分からなければお尋ねください。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを和田京子さんに捧げていただきます。
御在天の主なる神様、今朝も御前に聖餐を預かることができまして感謝いたします。この世に生まれ、明日をも知れない命の中に不安に怯えていた私とも、あなたは御子イエス・キリストをこの世に遣わし、私たち一人一人の救いのために十字架にかけられ、天に昇り、私たちの罪をあがなってくださいました。あなたの計り知れないこの恩寵、この小さき私たちも恩寵、その雛形として受けることができ感謝いたします。昔いまし、今いまし、そして永遠に生きたもうあなたと共に私どもは生かされていることを、喜びと感謝と希望の中に生きられることを本当に感謝いたします。この聖餐に預かれましたことを感謝し、主イエスキリストの名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは座ったままでご一緒に賛美歌の205番を歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。
礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。お座りのまま賛美歌547番を歌います。
今週誕生日を迎えられる姉妹がいますので覚えて祈りたいと思います。奥原和子さんです。9月の8日ではお祈りします。神様、ケアする姉妹である奥原和子さんがその尊い命を受けたその誕生の日を覚えて祈っております。どうかあなたがその歩みの上に豊かな恵みと祝福を満たしてください。お母さんは先日の家庭集会にも参加してくださり、また戦争当時の体験をお話しくださいました。その貴重な体験をどうか私たち教会に集う者が聞く機会が与えられますように、そしてお母さんのその体験や今までの信仰の歩みがこれからも次の世代の者たちに継承されていきますように、あなたが導きを与えてください。あなたがその信仰の歩みのすべてをお守りください。この祈りを集まりましたお一人一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。岡原和子さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは週報に従いまして、牧会報告を行います。本日の集会は伝道委員会が、地下室において正午より1時まで行われます。礼拝後すぐですね、聖歌隊の練習、礼拝後行われます。9月定例役員会午後1時より地下室において行われます。今週の集会ですが、教区教教会婦人会連合一日練習会が9日火曜日午前10時半より東面田教会で行われます。聖書講座、10日水曜日午前10時半、ピーターパン礼会10日水曜日午後1時半、
晩祷会、10日水曜日午後7時、ひまわりグループ母の会が11日木曜日午前9時です。街道清掃日は12日金曜日午後1時30分です。ハンドベル練習12日金曜日午後2時半、キリスト教基礎講座13日土曜日午前10時半です。遠藤牧師の、ご予定、11日木曜日午後が面会日となっております。次週私立9月14日日曜日、聖霊公認施設第9区私立です。遠藤先生に新しい墓、新しい契約として説教を賜ります。この日に、敬老祝福式を執り行います。満80歳以上の方を覚えてお祈りをいたします。礼拝後の集会としてはコーヒーアワー、CS 教師会、大国ワークキャンプ、リユニオンを予定しております。集会領事の予定ですが、ピーターパンの昼ご飯が9月19日金曜日午前11時半、青年会の一泊修了会9月20日土曜日と21日日曜日にかけて行われます。それと、関西キリスト教青年交流ソフトボール大会、これは9月23日火曜日午前10時12時30分より行われます。で、奈良県伝道会神道研修会が、9月28日の日曜日午後2時半より行われます。森本仁太郎さんの講師で講演が行われます。この日、主婦には書かれていませんが、賛美もございまして、高野原教会の聖歌隊も出演いたしますので覚えてください。
あと補足、あとは各自で読んでいただきたいと思います。補足で、一番後ろのページの、右上のところに、世界基準家庭集会が少し予想を新しくして、信徒の友を、読んでいくことになりました。ですから、10月以降、原則第1金曜日、10時半から、そして信徒の友の、前の月の号、ですから、その月の号だとちょっと時間が短くなりますので、前の月の号を各自で、特に、特集箇所、それから気に入ったところを読むということにしておりますので、ぜひ、ご参加をいただければと思います。ですから10月は9月号を読んで、集まるということになります。それから、個人消息ですけれども、ケアする私たちの姉妹である渡部、文子さんが9月1日に天に召されました。葬儀の時に紹介しましたけれども、前日まで、レストランに行ってですね、食事をして、食事前に少し気分が悪くなって救急車の方が来られたんですけれども、自分はお腹が空いてるから気分が悪くてですね、お腹食べれば大丈夫だということで救急隊の方を、もっと返してしまって、それから実際に晩ご飯を食べて、それからまたあとその後少し気分が悪くなって、店の人が気を利かして警察に連絡して、警察が家まで送り届けて、警察にもまた大丈夫だからということで、送り届けられました。ところが、そのことの報告を受けた息子さんが、次の日だったので心配して電話をすると電話がかからないということで、朝に近所に住んでいた親戚の方が行ってみると、お風呂の中で亡くなっておられたということであります。ですから、そのために少しこう検視というか、いろいろ事故性がないかとか、そういうことで随分バタバタしましたけれども、しかし無事、その痛みなく永眠されたということ、またその後、島根、それから広島、東京から、親戚の方々が集まってきて、2日の前夜式、そして3日の、告別式、また、遠方の方が多いということもありまして、納骨式も、その日に、行うということで、全ての式を行わせていただきました。その魂の平安、そしてご遺族、また悲しみの中にある方々への慰めをお祈りしたいと願っています。また 当日、また前日からご奉仕をしてくださったたくさんの方々に、この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上です。
それでは完全に従いましてグリーティング、前後左右の方とお名前を交換してください。よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に時は似たえせず御栄えあれ御栄えあれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人々の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Yeah.